父と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はですね、いつものように教会歴と聖書朗読、からですね、ディボーションをしていきたいと思うんですけれども、いつもだったらですね、教会歴と聖書朗読の第一朗読からですね、聖書箇所を選んでいるんですけども、平日はですね、通常主日と違いましてですね、平日の場合は記念日とかでもない限りですね、第一朗読と福音書朗読ってこう2箇所あるんですね、4箇所がね。で、今回は、福音書朗読から、学んでいきたいと思います。マルコの、福音書10章の、28節から、31節までですね。このマルコの福音書は福音書の中でもですね、一番、古い、福音書、4つの福音書、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書の中でね、一番古い福音書と、してね、イニシエからですね、教会から読まれてきた福音書であります。でこの、福音書を書いたマルコという人はね、使徒の働きの中でも出てきた、第一次宣教旅行でですね、バルナバとパウロが、宣教して福音を宣教していったんですけどもね、助手として、ヨハネと呼ばれるマルコもね連れて行ったんですけども、途中でですね、キプロス島宣教が終わったあたりですかね、最初の段階でね、エルサレムに逃げ帰ってきてしまったっていうね、形になります。で、マルコの福音書が書かれた、年代というのはそれから結構経った状況ですね。晩年のパウロが、投獄されてですね、お願いとしてね、テモテにね、願ったこととして、マルコもね、伴って、来てほしいと、彼はね私にとって役に立つものとなっているからだというふうに、最初はですね、第二次世界宣教旅行でそのマルコを巡ってですね、バルナバとパウロはね激しい対立をしてね、バルナバはいとこのですね、マルコを連れてキプロス島宣教へね、向かいましたけれども、パウロはですね、預言者シラスを連れてね別行動を取るようになったわけですね。で結果的にですね、その当時はですね、そのマルコっていうのはそのパウロの、役立つものとは少なくとも助手にはなれなかった。けれどもですね、バルナバの助手にはなることができたわけですよね。でその後ですね、パウロとの関係も、回復したと思われね、そうじゃなかったらね、まだ喧嘩 したまんまだったら、マルコを伴ってね、こっちに来てくださいと、ほとんどのね仲間がね、遠いところに行ってるからというふうにテモテに頼んではいないわけですよね。ルカの福音書を書いた医者ルカに関してはね、すでにここにいるからね大丈夫だみたいなことがね書いてあるんですけれども、パウロとマルコの関係っていうのは回復していると。でパウロは殉教した後ですね、マルコは、ペテロの今度通訳としてですね、宣教活動に励むようになります。でそこでですね、多分そのマルコの弟子たち、ペテロの弟子たちがですね、頼み込んで、マルコにね、使徒ペテロにその福音書をね書いてもらえないかという嘆願がね多数寄せられたと、そういう背景の中で、いつもペテロとね行動していたマルコが、本当はペテロっていうのはその自らが語る福音をですね、文書として記録に残すことは、最初は拒絶してたんですね、何度もね。 だけども、もう度重なるマルコのね、要請によってね、また諸教会の要請もあったでしょう。自分自身がね、知っている、キリストの福音をね、福音書にまとめるっていうことをマルコに許可してね、で、編纂されたものが、マルコの福音書であります。で、マルコの福音書の特徴っていうのはですね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、結局のところペテルの説教のね、ストーリー化というかね、編集っていう感じでね、描かれているものでも、あります。まあそれだけじゃないけどね。で、まあ、今回は、マルコの福音書の、10章の28節から31節までなんですけど、まあ、そこに入る前まで何が起きたのかということをね、ちょっとこう前振りとしてね、見ていきたいと思うんですけど、13節から16節の間にですね、こんなことが起きるんですね。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたと。まあ、その子供を連れてきたね、まあ親たちだと思うんですけどね、他の福音書を読むとですね、まあ大人たち親たちがね、子供を連れてきたと。で、それを見てですね、キリストの、まあ、働きがですね、イエス様の働きが妨害されると感じ取った弟子たちが、まあ叱責したわけですよね。で、その叱責した弟子たちにイエス様はとても憤ったわけですね。そしてこう言われた。神の国は子供のような者たちのものだ。このように、弟子たちに、まあ叱りつけながら教えたわけですよね。で、子供たちに対しては主は安守して、まあ、手に置いて、手をね、頭に置いてね、祝福されたということであります。だからイエス様はね、どんなにかこう、子供たちが好きであった、大好きであったかっていうことと同時にですね、まあ大人であろうと子供であろうとね、まあ子供でもね、もうなんかこう大人並みにね、策略家というかね悪道みたいな人たちもいる、子供たちもいますからね。要は子供であれば即席で神の国に行けるということを言ったんではなくてね、ここにキリストのもとに来るような、こんな子供たちのような、信仰を持ってキリストのもとへ行くっていうことは、まあ、ある意味では子供たちの信仰であります。そういう信仰を、子供のような信仰、子供の信仰じゃなくて子供のような純粋無垢なね、気持ちでキリストのもとへ来るものを妨げてはならないということをね、お教えになったわけであります。だから私たちもですね、ちょっとやっぱりまず第一にね、やっぱりその子供たちがイエス様のもとに来ることを邪魔してはいけないっていうこととね、邪魔することがないような環境づくり、あるいは人間関係づくりっていったものを、教会の体制として作っていくことが、まあ、子供がいる教会では必要だと、不可欠だと思います。と同時にですね、子供を大切にするっていうこともありますけどね、自分自身が神の国に、おいてね、キリストにある幼子であるっていう、こういう意識をね、持ってね、もっともっとこう成熟していかなければいけない。でも今は子供心で、キリストのもとへ、自分自身が、子供であろうが青年であろうが大人であろうがね、子供心の信仰を持って神の国を純粋に、受け入れていく、キリストのもとへ、駆け寄っていく、ことが必要ですよね。 でその後ですね、これあの全てつながっているんですけれども、本部に入る前ね、17節から27節ですね、イエスが道に出て行かれると一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方を神を一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。かえってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからであると。で、まあ、ここなんですけどもね、まあ、金持ちがね、の青年の話であります。多くの財産があったがゆえにですね、キリストに従うことができなく悲しみながら立ち去ったというふうにね、書かれていますね。でもこれはもう対象なんですよ、子供たち、はですね、無邪気にキリストのもとへと、信頼して行ったわけでありますね。で、明らかに主はですね、子供たち、とか子供たちのような、信頼を持っているものであるということをね、明確にしながらですね、人々を区別してるわけですね。どう区別してるかというと、群衆たちと区別して、弟子たちを特別扱いしてるということなんですよ。ただ群衆たちっていうのは主の言葉を聞こうとね、あるいはお腹が空いたから、あるいはその病気を癒していただきたいからと、霊的攻撃を受けていて、そこあ、悪霊から解放されたいからとか、そういう自分のニーズを持って、主のもとに駆けつけていく、で確かにイエス・キリストがそうであるように、キリスト教会キリスト者たち、のもとに駆けつけるのであるならばね、いろいろなニーズが満たされるかと思います。友達がいない人はね、その孤独が癒されるかもしれません。本当に問題だらけで相談相手がいなかった人にはね、牧師がついてね、信仰の先輩者が本当にこう優しく接してくれることでね、一人暮らしの安心感を持つことができるかもしれない。しかし、主は群衆たちとそのようなね、ニーズを、満たしてもらうことにしか関心がない群衆たちと区別して、弟子たちに対してですね、この神の国は子供のたちのようなものだと教えた弟子たちに対してですね、24節子たちよっていうふうにね、呼びかけているんですよね、子たちよ。イエス様にとって群衆とは区別された弟子たちはキリストの子供たちなんですよ。キリストを信じている、信頼を寄せている子供たちである、マルコの福音書4章11節12節ね、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、他の外の人たちには全てが例えで語られるんです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないようにということですね。ですからキリストにある、子供たちにはですね、神の奥義が与えられているわけですけれども、いや自分は子供でも何でもないよと、叱責する大人だよと、いう立場にね、身を置いている人々はね、神の国の奥義を知ることができないように、 される、立ち返って癒される、許されることがないようにされてしまうということでありますね。見るには見ているが見ていないっていう。さて、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいと、まあ、25節このようにね、ことそういう言葉に弟子たちが非常に驚いたと書いてあります。これなぜなのかっていう話ですね。なぜこの25節の言葉、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいという言葉に弟子たちはとてもとても驚いたんでしょうか。それはですね、当時富を受けていることは神の祝福、金持ちは神の祝福を受けていると、まあ、こう考えられていた時代背景があります。まあその時代背景もありますけどもね、聖書を読んでもそんなように感じてしまう雰囲気というものがあるわけですね。ヨブ記のですね、42章10節から17節、ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で一緒に食事をした。そして彼に同情し、主が彼の上にもたされたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはそれぞれ一ケシタと金の輪一つずつを彼に与えた。主はヨブの後の反省を前の反省にまして祝福された。それで彼は羊14,000匹、ラクラ6,000頭、牛1,000首匹、メロバ1,000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケティア、第三の娘をケレンハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの地のどこにも見つからなかった。彼女たちの父は彼女たちにその兄弟たちの間で相続地を分け与えた。このあとヨブは140年生き、自分のことその子の子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは死んだ。年老いて満ち足りた生涯であったと、まあ、このように書かれているようにですね、まあ、こういう旧約聖書を読み込んで教育を受けたユダヤ人たちからするとですね、すごくこう金持ちが神の国に入るよりはって言われることはショッキングな出来事だったわけですね。神様に祝福されてるんだったら金持ちになるわけだ、金様に祝福されてるんだったら問題は解決されてね、そのな、まだ素晴らしい出来事が待ってるんだというような考え方ですね。だからヨハネの福音書で生まれつき盲目の人がですね、指さして弟子たちがイエス様に、この人が全盲なのは、両親が罪を犯したからですか、それともこの人本人が罪を犯したからですか、というようなことをね、言ってるじゃないですか。だからその人間的な不幸っていうものはね、罪であってね、罪から生じるものであってね、人間的な幸福というのはね、神からねの祝福されている証拠だっていうね、こういう二元論っていうものがね、まかり通っていたわけであります。でも私たちはそのような人間的な肉の基準でね、何が幸せで何が不幸かっていうことをね、一言では語れない、福音の次元に愛する御子の支配に移されたということが確定しておるわけです。さて、これらの子供た神の国は子供たちのようなもの、子供たちのもの、そして、金持ちの青年、が悲しみながら、立ち去ったということをね、まあそういうことが起きた後の出来事が今回の28節から31節までの箇所になります。そのような経緯を経て、ペテロはね、すべてを捨てて私たちはあなたに従ってきましたと言った。まあこれは明らかに金持ちの青年が悲しみながら、立ち去ったことをね、思いながらね、確信に満ちて言ってることだと思います。いやいやいや、金持ちの青年は何も最後の最後で富を捨てることができず、まあ貧しい人たちにそれを与えることができなかったから立ち去ったんだと、従うことができなかった。でも 全てを捨てて私たちはあなたに従ってきました。まあペテロだけではない、他の人たちもそうですね。まあ別にこれはですね、あのペテロの気持ちがどうであれですね、あの誇張表現でも嘘でもありません。確かにあのキリストに呼ばれた人たちはね、全てを捨てて従っていったのは、事実であります。そして今イエス様と一緒に立ってるわけですね。マタイの福音書の4章の18節から22節、まあ、こういう箇所はたくさんありますけどね。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスにしたかった、まあ、仕事道具を捨ててですね、漁師でしたから仕事道具を捨てる、網を捨てるっていうことは漁師を辞めるっていうことであります。だから献身っていう、キリストに従うっていうことは、キリストに献身するっていうことが先になければいけないということですね。でこの献身の中では捨てることと服従するということが包括されているわけですよね。まず捨てて、そしてイエスに従っていく。でもあの捨てて従うっていうだけではね、誰に従うのかってまあいうことになりますからね。あのイエスに従ったっていうことがね、強調されるわけですね。イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった彼らはすぐに船と父親を残してイエスにしたかった。まあ、こちらもですね、まあ、ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネもですね、まあ、その仕事用具であるね、あの船とね、まあ、しかも家族ですね、全体を意味する代表する父親をね残してイエスにしたかったというふうに書いてあります。で、あのイエスに従うならばね、神の国と富を持つこととを、切り離せねば、切り離していかざるえなくなってしまうというのがね、キリストに対する服従なのですね。まずこの御言葉から始まります。キリストに元に行き、キリストの御言葉を聞き続け、そしてキリストのに、従っていくっていう段階まで私たちは、招きに招かれ、呼ばれに呼ばれていきます。マタイの福音書6章24節で、そこのところで、まあ、もちろんキリストは愛を持って、語りかけてくださる、招いてくださる方なんですけども、痛みが生します。痛みが生しますね。それは誰も、2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。でキリストにおいて神に仕えなければいけない、まあ、こういう招きのね、段階というのがあるわけですよ。最初はキリストの足元で御言葉を聞いていればよかった、ね、最初はもう無邪気な心でね、キリストの元に留まっていればよかった。祝福の中で、キリストの祈りを御言葉からね、受け続ければよかった、しかし実際現実世界の中で神と富とに仕えることはできないよという、今までどうしてたかと、私たちはキリストにの御言葉を聞き、キリストを通して神を礼拝し、まあ、人生全体も、キリストに従って歩んできたと、まあ、告白していたとしてもですね、心の中では実は神と富との両方に仕えていたっていうことがね明らかにされてしまう、まあ、それがキリストの足元で御言葉を聞き続け従うように招かれたものの定めであります。で、まだそのようにね、神と富とに仕えることはできませんっていうところでチャレンジを、受ける方々とね、時が来てね、時がまだ来てなくてね、信仰の程度に応じてやっぱり御言葉っていうのはね適用されなければいけませんからね、まだまだ自分自身は御言葉付けになっていかなければいけないという方々はね、キリストの足元に、おっちゃんこしてね、御言葉語りかけを受けていく、そして重荷を下ろしていく、自分自身の罪の重荷を下ろし続けていく、許しに許されていくことで神の愛を本当に受肉化させていく。でここのですね、マタイの福音書6章24節の神と富とに仕えることはできない、 この使えるという言葉は、ギリシャ語のドブレボーという言葉が使われているわけですね。これはね、単に使えるっていうことではなくて、奴隷として使えるっていう意味なんです。従属するっていう意味です。神の、神に対してキリストの愛の奴隷として使えるのか、それとも富の奴隷として従属するのかということが問われているわけですね。そうであるならば、ちょっと一つ疑問が生じるわけですね。富自体が悪なのかということなんですよ。で、聖書は富自体が悪だとは言っていないわけですね。富を持っている金持ちがそれを捨てて、そしてキリスト、貧しい人たちにそれを分け与え、キリストに従って来なさいという招きに応えるならば、門は開かれているわけでありますが、まあ、実際そのようにね、富が、悪であるならば、悪である、富の悪を持っているね人は救われないっていうのは、ちょっとこう聖書の教えと反するわけですね。そうじゃなかったら、金持ちの青年とに対してね、チャレンジをキリストは御言葉を持ってチャレンジを与えてないわけであります。でも与えている、ね、悲しみながら、立ち去ってしまったことは、まあ悲劇ではありますけれどもね、でもチャレンジ自体は御言葉で与えている。だから富自体に、が悪というのではなくて、富に奴隷として従属するというのが悪なのであります。じゃあどうすればいいのか、第一にですね、不正の富で友を作る、でその友を作ることと友の罪を許すということ、負債を許すということは同じだっていうことをね、していく、こういう富の使い方があります。ルカの福音書の16章の1節から9節、イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は、油100パテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれます。不正な富で、友を作る。で、第2にですね、キリスト者の交わりのために富を使う。そしたら富にね、富の正しい行使になるわけです。使徒の働きの2章の44から47、信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして皆に集まり、家々でパンを割き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださったと書いてある通りですね。一切のものを共有して共有財産制を取っていたわけですよね。で、それぞれの必要に応じて分配していた。で、そのためには財産や所有物を売っていたっていうことですね。で、29節から、ですからその富自体はね、悪ではなくてね、富を神の善に、教会のために、兄弟姉妹たちのために、未信者のために使うことができるということによってね、富に対する執着心がこう清められて浄化されていく。で、そうすると神に対してキリストの愛の奴隷として 服従していくということがね、富にとらわれずにできるようになってくる、まあ、一気にできるかどうかは分かりませんけどね、徐々に徐々にそのようになっていくことでしょう。29節から31節、キリストはですねペテロに対して、次のように言いました、イエスは言われた、誠にあなた方に言います、私のためにまた福音のために家兄弟姉妹母父子供畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家兄弟姉妹母子供畑を100倍受け来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますとね、結局そのペトロに対して私たちは全てを捨ててきましたっていうふうに胸を張ったわけですけども、イエスはねそれをね拒まなかったわけですね。そうだねっていうふうに、キリストのために福音のためにいろんなものを捨てたものはね、100倍受ける来たるべき世では永遠の命を受ける。でここで、ちょっと注目してもらいたいのはこの迫害とともに、これはメタディオグモンっていうね文章になっておりますけれども、ここでの迫害っていうものは複数形が使われているんですよね。だからその迫害一つ終わったらはいもうおしまいっていうことじゃなくてね、キリスト者は迫害の連続なのであります。だから数々の迫害とこのメタっていうのは一緒に共にっていう意味ですからね、数々の迫害と一緒にとか、離れずにっていう意味もあります。報いを受け取るということですね。でここで、全てを捨てての内容が書かれておりますけれどもね、家ですね、まずね兄弟姉妹母父子供畑というふうにね書いておりますを、捨てたものはってまず第一に書かれております。29節でそのように書かれてますね。家っていうのは、まあ、その建物としてのね、家でありますありましょう、まあ、実家ということですね。そしてその家の中には、兄弟姉妹母父子供、まあ、すなわちですねその家の中に家族がいるわけですよね。その家族を、捨てたものは、ね、ただ断捨離したっていうんじゃない、キリストのために福音のためにっていうね理由付けがあります。そして、畑というのが出てきます。これは固定財産です。でこの、まあ、家とかね、畑というのは固定財産であるね、兄弟とか姉妹母父子供はね家族ということになりますね。固定財産と家族を捨てたキリストのために。でよく読んでみるとですね、29節では、母と子供の間に父がありますね。でも30節を読んでみるとあれって思うのは、今この世で迫害とともに家兄弟姉妹母子供畑を100倍受け云々と、何かが削られている、29節では、きちんと家兄弟姉妹母父子供畑、書いてるのに父がね抜けてるんですよね。これはルカの書き忘れだったのかっていうふうに読むことも、まあ、リベラルに読むこともできるんでしょうけれども、私はそういう読み方はしません。まあ読み込みすぎかもしれませんよ、読み込みすぎかもしれませんけれども、まあやはり聖書の言葉には、文章には意味があるというふうにね、考えて、おそらくルカはですね親がいですね、霊的な親がいを意識していたのかもしれません。ヘブル書のですね12章の8節から10節、もしあなた方が全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。だから尊敬していた父を実の父親を捨ててキリストに従っていきましたよと、いや尊敬していた父親を捨ててね放蕩三昧をするっていうのはね、これは違いますよ。ルカの福音書15章の出来事であって戻ることが勧められております。しかしキリストのために 教会のために献身するから、肉の父にはね、実の父親たちを、から離れていくっていうことはね、あり得ることです。で、父親たちのことを憎んだから、こちら、キリストに対して服従するということじゃなくて、父親たちのことを尊敬しているにもかかわらず、キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、震えて、父から離れた、喜んで父から離れたということですね。で、なぜ29節には父が捨てたもの一覧、捨てたりものの 一覧として父が書いてあるのに、30節には、報いとして与えられるものとして父がないのか。それは、肉の父を捨てて霊の父に父親替えをしなければいけない、霊の父に服従して生きるべきではないでしょうかというこの一節を思い出すわけです。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですと、天の父の神が、私たちがキリストのために福音のために捨てたものの100倍を与え、そして来たるべき世では永遠の命を受けさせるお方として描写されている次第であります。そのような天の父なる神様、地上の肉の父親とこの親替えをしていく、キリストに対して服従するということは、そのように、霊的な親替えが伴うことが強調されているかもしれませんね。他の福音書ではですね、マタイの福音書とか19章29節、また私のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますと言ってね、ルカのようにですね、父親が消えたり現れたりしてはいないですね。で2番、それルカの福音書の、18節から29節、30節まで、ごめんなさい、マルコの福音書と違ってってことですね。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けますと。でここではですね、両親と書いてますから、父親と母親もね、消えたり現れたりしません。しかしですね、あれ待てよと、その夫がいないじゃないかと、夫がいないじゃないかと、ここではルカはね、おそらくですね、神の国のために、その夫というものがなぜ捨てる対象になってないかというと、キリストが真の夫だからということをね、やはりね、思わされるということと、男性に対して語られている側面もありますからね、その男性からすると妻を捨てるっていうことはもう耐え難いほど苦しいことであります、でもね、例えばそのキリストを信じるにあたってそのね、妨げになるとか、礼拝が邪魔されるとか、未信者の、妻と結婚して、いるからどうしようこうしようみたいな感じになってた時にね、妻からも別れを切り出されているしって、これキリスト者が言ってるんじゃないですよ。キリスト者の離婚の話じゃなくて、未信者との喧嘩であります。そういう時にね、妻を後にしていくと、肉の意味での妻をね、未信者の妻を後にしていって、その何倍も受け、来たるべきようでね、永遠の命を必ず受けると、信じていいんだと、いうようなね、言い方をされていると思われます。いずれにしてもですね、私たちが、本当にキリストのために、福音のために、迫害と切り離すことなく、数々の迫害の連続と切り離すことなく、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てるならばね、その100倍、そして永遠の命をね、豊かに豊かにキリストを信じている限り、たくさんこう得ていく日々でありたいと、願います。 お祈りします。天の、父なる神様、本当に、私たちは、あなたのために、またキリストのために、また福音のために、どうすることもできないほど、富を、持ち物を、また、捨てきれないものであります。手放すことができずに、神様から与えられる一切のもので養われていく、祝福されていく、与えられていくっていう道が怖くて一歩踏み出すことができない、弱き者たちの集まりですけれども、どうかあなたの聖霊が私たちを助けてくださって、いつも、キリストが父なる神様に対してどのように祈り、どのように自分自身を捨て、どのようにその最後を全うし、さらにはその、十字架の死に、おいて、神から、愛することして3日目に復活させられた、そして父の身元に昇天して戻っていったことを覚え、そのキリストの足跡に私たちも預かっていくことができるように、キリストに従っていくことができるように、聖霊様をお導きください。さまざまな一人の段階があります。どうかその霊的な段階に合わせて、信仰の程度に応じて、賜物の行使や証明の深みといったものを、私たちが無理なく、こなしていくことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって、父と子と聖霊の御名によって、アーメン。